丁寧に人生を生きる30の方法。その1、美しい青空を見られるのも有限。今日はどんなお天気ですか？もし天候に恵まれ美しい晴天が広がっているなら、ぜひ青空の景色を楽しんでみませんか？いざ青空鑑賞です。青空なんていつでも見れると思っているなら大間違いです。いつでもというわけにはいきません。青空なんて珍しいものではないと思っている人もいるでしょう。確かに珍しくはないかもしれませんが、チャンスの一つではあります。青空は天気の良い日しか見られません。天気は晴れや快晴の日だけでなく、雨や曇りの日もあります。人生はおよそ3万日と言われます。100年に生きるとしてもおよそ3万6500日です。毎日見られるわけではないので、青空は生きた日数しか見られません。つまり美しい青空を見られるのも有限ということです。せっかく美しい青空が広がっているというのに鑑賞を楽しまないのはもったいない。頭の上にこの世で最高の素晴らしい光景が広がっているのです。忙しい日々を送っているとじっくり青空を眺めることを忘れがちです。見るとしてもちらっと見る程度がほとんどではないではないでしょうか。だから青空鑑賞を楽しむのです。青空を見るとそれだけで明るい気持ちになります。テンションもぐっと上がって無条件に元気が出ます。落ち込んでいても青空を見れば一発で吹き飛ぶから不思議です。今日はラッキーな日だ、青空を見られるのも有限だねと思いながら鑑賞してください。青空は心の曇りを晴らしてくれるばかりか、多くの幸せももたらしてくれます。明るい気持ち、前向きな気持ち、穏やかな気持ちにさせてくれます。ほんの1分の鑑賞でも随分心持ちが変わります。青空は天からのプレゼントなのです。良いお天気に恵まれたら青空鑑賞を楽しむ。丁寧に人生を生きる30の方法。その2、気持ちを込めて着替えると一日の調子が良くなる。普段あなたが着替える時の様子を思い出してください。朝起きたらパジャマを脱いで着替えます。平日であればスーツに着替えて、休日であれば私服に着替えることが多いことでしょう。そんな着替えの時、作業感覚になっていることが多いのではないでしょうか。なんとなくズボンを履き、なんとなく服を着て、なんとなく靴下を履きます。ただの着替えにすぎません。眠い目をこすりながらほとんど無の感情で着替えていることが多いのではないでしょうか。日常を豊かにするポイントはここにあります。着替えるときは気持ちを込めることを意識してみてください。着る衣類に対して頭を下げるような気持ちになって着替えるのです。今日はこの服のお世話になります。よろしくお願いしますという気持ちになります。ズボンを履くときには気持ちを込めながらゆっくり丁寧に足を通します。ワイシャツを着るときは気持ちを込めながらゆっくり丁寧に裾に腕を通します。靴下を履くときも気持ちを込めながらゆっくり丁寧に履きます。急がず焦らずゆっくり落ち着いて。これだけで着替えの時間が豊かになります。一日お世話になるのですから気持ちを込めることは大切ですね。着替えが心のエンジンをかける儀式のような時間になります。新たな気持ちになり、テンションも上がって一日の調子が良くなるのです。あなたが服に気持ちを込めると、服もあなたに気持ちを込めてくれるのです。なんとなくぼっとしながら着替えるのではなく、気持ちを込めて着替える。丁寧に人生を生きる30の方法。その3、好きなことを仕事にするのは意外と簡単かもしれない。好きなことを仕事にするのは難しいとよく聞きます。好きなことで食べているのは一握りの人間だけだ、才能のある人間だけだといった声が聞かれます。しかしそれは本当でしょうか。視点を変えると実は意外と簡単かもしれません。好きなことに絞るのではなく、好きなことに関わることで考えてみてはいかがでしょうか。好きなことに関わることなら仕事の選択肢が広がり、可能性が見えてきます。例えばピアニストになりたい人がいます。ピアノを弾くのが好きで、ピアニストとして食べていくのは難しくても、音楽に関わる仕事ならたくさんあります。ピアノ教室を開いたり、音楽制作に関わる仕事だったり、ライブハウスを運営したり、楽器の販売だったり。プロ選手になりたい人がいます。スポーツが好きでプロ選手として食べていくのは難しくても、スポーツに関わる仕事ならたくさんありますね。スポーツジムのトレーナーやインストラクターをするのもよし、整体師や管理栄養士として選手をサポートする側として働くのもよし、イラストレーターになりたい人がいます。絵を描くのが好きでイラストレーターとして食べていくのは難しくても、絵に関わる仕事ならたくさんあります。絵を売る仕事、漫画家のアシスタント、キャラクターのデザイナーなどがありますね。漫画家のアシスタントとして働きながらスキルを磨いていけば、いつかプロの道も切り開ける可能性も出てきます。縁の下の力持ちのような仕事かもしれませんが、少なからず好きなことには関わっているので楽しさはあるはずです。好きなことに関係する仕事なら楽しくやっていけるはずです。好きなことではなく好きなことに関わることであれば道があります。選択肢はたくさんあるし、稼げる仕事もあるのです。好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。丁寧に人生を生きる30の方法。その4、体調が悪い時にきちんと休むことも素直の一つ。人生では素直が大切です。素直な子供は可愛いですね。何でもはいということを聞き、口答えをすることもありません。もちろん大人にとっても素直は大切なポイントです。周りからの意見を素直に聞いて行動すると成長が早くなります。特に経験者からのアドバイスは有益です。その時は意味が理解できなくても、後になってそういうことなのかと納得することが少なくありません。素直になれば人間関係の衝突も減ります。人付き合いがスムーズになり、上司からも可愛がられやすくなり、昇進にもプラスに働きます。日頃から素直を大切にしている人もいるのではないでしょうか。そんな人でもある場面に差し掛かると、一転して素直を忘れてしまうことがあります。体調が悪い時なのです。熱、痛み、倦怠感など体調が悪くなる時があるでしょう。体調が悪い時はいつもの調子が出ません。特に真面目な人は体調が悪くても素直に認めようとしません。まだいける、これくらい平気、私が休むと周囲に迷惑がかかると思って無理をします。自分に無知を打って頑張ろうとしがちです。体調が悪いにもかかわらず軽症だからと甘く見ます。そうしてますます体調が悪くなっていき、最終的にパタリと倒れるのです。これはよくありません。自分に素直ではないのです。体調が悪いときはきちんと休みましょう。体調が悪いのは体から休ませてほしいと SOS のサインを出している状態です。その気になればまだ頑張れるかもしれませんが、その油断こそ後悔を生む原因です。ますます体が悲鳴を上げて症状が悪化します。炎症を起こすのは時間の問題です。まだ余裕があるから大丈夫と思うかもしれませんが、余裕があるうちに休むからいいのです。回復も早くなり、支障が出るとしても最小限で抑えられます。休みにくい空気や休ませようとしない上司がいるなど抵抗はあるかもしれませんが、まず自分に素直になりましょう。自分が休むことで周囲に迷惑がかかるなら、逆に周囲が休むことがあれば助け合いとお互い様の精神で受け入れればいいのです。インドではあなたは迷惑をかけて生きているのだから、人の迷惑も許してあげなさいと教えがあります。人に対して素直になることも大事ですが、自分に対して素直になることも大事です。体調が悪いときにきちんと休むことも素直の一つです。体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。丁寧に人生を生きる30の方法。その後、自分の言い方に問題があったと反省する人が成長する。一人暮らしをしている学生が母に仕送りのお願いをしました。パンツも送ってねと一言付け加えましたが、送られてきたのは下着でした。自分はズボンのつもりで伝えましたが、母は下着のことだと思ったのです。友人に10日の9時に電話してとお願いしました。ところが約束の日時になっても電話はかかってきませんでした。忘れているのかなと思って確認してみると違いました。自分は午前9時のつもりでしたが、友人は午後9時だと誤解していたのです。あるカップルがいてデートの日程を話し合っていました。彼から次の月曜午前に会おうと誘ってきましたが、こちらはごめん、ヤマトが来るから会えないという返事をしました。彼は他に男がいるのかと怒り始めました。女性は黒猫ヤマトの宅急便の意味でヤマトと言ったつもりでしたが、彼は男の名前だと思ったのです。こうしたちょっとしたすれ違いは誰でも一度は経験していることでしょう。ここでどうするかです。そんなこともわからないのと相手を責めるとムッとされるでしょう。間違えちゃダメだよと叱ると関係にひびが入るかもしれません。 まず大切なことはこちらから先に謝ることです。相手が誤解したのはこちらの言い方に原因があるからです。ごめんね、私の言い方が悪かったねと一言謝れば済む話です。言葉は難しい。コミュニケーションでは誤解しやすい言い方をすることがあります。わかりやすく正確に伝えたいところですが、うっかりがあるもの。誤解した相手が悪いと考えるのではなく、自分の言い方に問題があったと考えた方が良い。これが大人の対応です。自己反省を促した方がスムーズに成長できます。素直に謝った方が話が前に進み、揉めることもないのです。次に大切なことは言い方の改善です。パンツという言い方にはズボンと下着の二つの意味があることに気づけます。今度はパンツではなくズボンという言い方にすれば同じトラブルを防げますね。9時という言い方は午前と午後の両方の意味があって誤解しやすいものです。午前なら朝9時という言い方にして、午後なら夜9時という言い方にすれば間違いは起こりません。ヤマトという言い方は改めて聞くと男の名前に聞こえやすいと気づけます。ヤマトではなく荷物の受け取りという言い方にすれば OK です。自分の言い方を反省し、今度は誤解がないような言い方を心がけます。小さな誤解やすれ違いの経験を通して少しずつ言葉遣いが上手になり洗練されていきます。自分の言い方に問題があったと反省する人が成長するのです。相手に誤解されたら間違えた相手を責めるのでは自分の言い方を見直す。丁寧に人生を生きる30の方法。その6。忘れ物をしたら安価なものでもきちんと探す努力をするのが良い。忘れ物をした時どうするかです。あれおかしいな。ないぞないぞ。どこかに落としたのかな。お店で忘れ物をすることがあります。カフェ、レストラン、スポーツジムなどなど。うっかりカバンに入れるのを忘れていたようで後からないことに気づくのです。高額なものであれば迷うことなく全力で探します。心当たりのあるお店が近場なら探しに戻ります。距離が遠いなら電話をかけるでしょう。心当たりのある場所を探してなければ店員さんに落とし物の届けはないですかと確認をお願いします。お店には忘れ物帳があって一定期間保管しているのが一般的です。店員さんに聞けばスムーズに確認してもらえます。高額なものを紛失するとダメージが大きいのでどうか見つかってほしいと願いながら必死になるでしょう。心当たりのあるお店が複数あればそれぞれのお店に足を運ぶなり電話をするなりしてどうしようもないはずです。問題なのは安価なものの場合です。100円のボールペンや消しゴムなどちょっとしたものであればまあいいか、また新しいものを買えばいいかと思いがちです。安価なものはなくしてもダメージが小さい。わざわざ探すのが手間暇だったり、お店に問い合わせるのが面倒だったりしてスルーすることが多いのではないでしょうか。しかし、ここは大切な場面です。やはり、きちんと探す努力をするのがいいのです。交通費やガソリン代の方がはるかに高くつくのなら話も変わりますが、近場であればすぐ行けるはずです。心当たりのあるお店があれば足を運んで忘れ物を確認します。100円のものであっても手間暇をかけるだけの価値はあります。直接足を運ぶのが大変なら電話という手段があります。電話代なんて小さなものです。問い合わせる暇手間は少しかかりますが、大したことではありません。電話をかけて店員さんに落とし物の確認をお願いするだけのことです。また同じものを買えばいいと思いますが、安価なものでも安価なりのお金がかかります。100円のボールペンだとしたら100円の余分な出費が必要になります。安価なものであっても愛着のある一品ということもあるはずです。忘れ物が見つかれば余計な出費をしなくて済むのです。安価なものでもできるだけ探す努力をしたい。たかが100円されど100円です。足を運ぶなり電話をするなりしてきちんと探す努力をすることが大切です。こういう行動ができる人が素敵な人なのです。忘れ物をしたら安価なものでもきちんと探す努力をする。丁寧に人生を生きる30の方法。その7。試着室が混んでいても諦めない。アパレルショップで服を買うとき試着をしておくのが無難です。どのアパレルショップでも基本的に試着室は準備されているはずです。似合うだろうと思っても実際に着て鏡で確認するとイメージと違っていていまいちということがあります。サイズの問題もあります。自分は普通体型だから M サイズを買えばぴったりだろうと思っていてもいざ着てみると違和感を覚えることがあります。思ったよりきちきちだったりダボダボだったりすることがあります。海外製の M サイズは日本製の M サイズと異なっているのが一般的です。試着しないまま購入すると家に帰って着てみたときあれ?となるのです。そういうときに限ってレシートを紛失していて返品困難というオチです。誰でも一度は経験することですね。こうした失敗がないよう念のため試着しておくのが安心なのです。ところがここでよくある光景があります。試着室が混んでいるときがあります。考えることはみんな同じです。人気店の土日の昼は大体混みます。長い行列ができていると心が折れそうになります。前の人が試着室からなかなか出てきてくれません。出てきたかと思うとちょっときついのでサイズ違いの服を持ってきてくれますかと言って店員さんが取りに行きます。待つのが面倒だし疲れるしまあいいかと試着を諦めそうになるのです。しかしここが正念場です。面倒であってもやはり試着しておくのがベターです。根気を引きながら待ちましょう。試着室があっても利用しなければ意味がありません。確かに待つのはもどかしいですがここが失敗するかどうかの分かれ道です。まあいいかという油断な後悔を見ます。待ち時間といっても長時間というわけではありません。大抵は数分です。長くてもせいぜい10分程度でしょう。服の素材や肌触りを確認したり着た時のイメージを膨らませたりしていれば待ち時間なんてあっという間です。もちろんスマホで上手に時間を潰すのも OK。 避けられる失敗はしっかり避けておきたい。試着が億劫に感じられるなら試着も楽しみの一つという考え方でいきましょう。試着室が混んでいても諦めないことが大切なのです。試着室が混んでいても諦めない。丁寧に人生を生きる30の方法。その8。何事も最初にすべきことは掃除。禅の教えに一掃除に信心という言葉があります。最初にやるべきことは掃除であり、神仏を信じる心はその後という意味です。地理や埃のない綺麗で整った環境だからこそ気持ちが整って信心も生まれます。禅の修行ではまず掃除から始まるのです。信心に限ったことではありません。何事も最初にすべきことは掃除です。仕事でも勉強でも掃除から始めるとうまくいきます。仕事勉強が終わってから掃除をするのではなく、掃除をしてから仕事勉強です。掃除なら仕事勉強の後にすればいいではないかと思うかもしれませんが、それで十分とは限りません。掃除も仕事の一つ、勉強の一つです。掃除そのものがやる気スイッチを入れる儀式でもあります。掃除をすれば清らかな気分になり、やる気も高まってきます。地理や心のない綺麗で整った環境があってこそスタートダッシュを切れやるべきことに集中できます。掃除をするときは今磨いているのは心なんだと思うようにすると、行為と心がリンクしてより気持ちよく掃除ができます。掃除が終わった後、仕事や勉強を気持ちよくスタートでき、集中力もアップするのです。何事もまず掃除から始める。丁寧に人生を生きる30の方法。その9。かっこよく仕事をするために一番大切なこと。どうすればかっこいい仕事を実現できるのでしょうか。誇りと使命感を持って仕事をするのです。大切なことは仕事に対する姿勢です。かっこいい仕事があるのではありません。かっこいい仕事の姿勢があるだけです。かっこいい仕事とは仕事の種類ではなく姿勢なのです。私の仕事は人の役に立っている、社会に貢献しているという誇り、自分に課せられた任務なのだからしっかりやり遂げるという使命感。どんな仕事でも誇りと使命感を持って打ち込めば必ずかっこよくなります。おのずとキリッとした顔つきになります。責任のある言葉を発するようになり、行動もキリキリして振る舞い方も宣伝されるのです。誇りと使命感を持てばどんな仕事でもかっこよくなります。たとえ 3K と言われる仕事であろうと、誇りと使命感を持って打ち込めば必ずかっこよくなるのです。また誇りと使命感を持って仕事をすることがプロになるための条件でもあります。あなたが今打ち込んでいる仕事も同じです。誇りと使命感を持って仕事をしているかです。かっこいい仕事とは種類ではなく姿勢です。誇りと使命感を持って打ち込めばキリッとした顔つきになります。 責任のある言葉を発するようになり、行動もキビキビして振る舞い方も洗練されるのです。誰から見てもかっこよく映るのです。誇りと使命感を持って仕事をする。丁寧に人生を生きる30の方法。その10。楽しい時、楽しいねと言っていますか。誰かと一緒に過ごしていて楽しいなと思う瞬間があります。友人と遊んでいる時、恋人とデートしている時、子供と触れ合っている時、誰かと一緒にいて楽しいと感じる瞬間があれば楽しいねと口にしましょう。難しいことでも何でもありません。思うだけで終わらせるのではなく、きちんと口に出すことが大事です。例えば友人と遊んでいる時盛り上がったら楽しいねと言ってみてください。相手はうんうんと頷いてくれるでしょう。恋人とのデートで充実した時間を送っているなら楽しいねと言いましょう。恋人は笑顔になってくれ、ますます楽しい時間になるはずです。子供と触れ合っている時、面白おかしいことがあれば楽しいねと言ってみてください。子供はうん楽しいと言ってくれ、お互いにっこりできます。楽しいねは楽しい認識を促す言葉です。楽しいねと言えば言われた相手もそうだね楽しいねとなり、お互い同じ気持ちを共有できます。私たちは今楽しんでいるね、充実した時間を送っているねと再確認でき、心が一つになります。自覚を促すことで楽しい気持ちが倍増し、雰囲気も良くなるのです。楽しい時には楽しいねと口にする。丁寧に人生を生きる30の方法。その11、いい人を探す前にまず自分がいい人になろう。いい人と出会いたい、知り合いたい、仲良くなりたい。いい人探しに一生懸命の人がいます。世の中には優しくて親切で気配り上手な人がいますね。穏やかな人柄で性格も良い。いい人はモテるし、おのずと人が集まって人気者になります。いい人は笑顔であることが多いので、接しているとポジティブな感情に包まれ気持ちが良いですね。いい人の影響を受けてこちらの性格まで良くなっていきます。もちろんいい人を見つけることも大切ですが、もっと大切なことがあります。まず自分がいい人になるのです。いい人を見つけるのは大変ですが、いい人になるなら自分次第です。自分との人間関係を忘れていませんか。人間関係は周りの人に対してだけでなく、自分自身に対してもあります。自分との関係は人生で最も基本的な人間関係です。一生続くことであり、切っても切れません。自分がイメージするいい人と自分が心がけていきましょう。いい人になるために知識や資格は必要ありません。お金も必要ありません。必要なのは優しい心と行いです。優しい声をかける。困っている人がいれば助ける。いつもニコニコして笑顔を心がける。落ち込んでいる人がいれば励ます。常にポジティブ思考で明るく振る舞う。特別難しいことではありません。その気になればどれも今すぐできることばかりですね。心がけていくと自然と人当たりが良くなり、周りからいい人と支えられるようになるのです。自分がいい人になるといい人が引き寄せられる。さて、自分がいい人になると間もなく面白い現象が起こります。人間関係には類は友を呼ぶという類友の法則があります。同じような性格や考え方を持った人が自然と集まる法則です。最初に自分がいい人になると、自分と同じような人が磁石に引きつけられるように近づいてきてくれます。こちらからいい人を探しに行かなくても、いい人の方から近づいてきてくれます。世の中には気の合う人や価値観が同じような人がたくさんいます。結果としていい人と出会う確率がアップするのです。いい人を探す前にまず自分がいい人になる。丁寧に人生を生きる30の方法。その12、あなたの人生はもっと楽しくなる。あなたは今人生が楽しいですか。普通に楽しい、まあまあ楽しい、最高に楽しい、楽しいと答えた方はおめでとうございます。素晴らしいことです。良好な人間関係を築けていて、笑顔の多い日々を送っているのでしょう。仕事にやりがいを感じていて、お給料にも大きな不満はなく、これからも長く働き続けたいと思っているのでしょう。趣味も充実してワクワクした日々を送っているのでしょう。楽しい人生を実現できているなら、それに越したことはありません。しかし満足するのはまだ早い。人生はまだまだ楽しくなります。人生の楽しさには限界がないからです。知恵と工夫とアイデアで今の楽しさをグレードアップさせようではありませんか。楽しく感じることを増やし、楽しい時間を増やしましょう。人生は自然と楽しくなるものではなく、どんどん自分から楽しくしていくものです。もっと人生の可能性を引き出してください。人生の楽しさを2倍3倍へと倍増させていきましょう。もっと積極的な挨拶を心がけましょう。笑顔も増え、仲良くなるチャンスも増え、自然と人間関係も広がります。仕事にゲーム要素を取り入れましょう。より集中できるようになって仕事の楽しさがアップします。趣味に工夫を加えましょう。もっとワクワクドキドキできて成長の機会も増え、ますます趣味の世界が広がります。楽しさをアップさせるためにまだまだできることがあるはずです。最高に楽しいという人も上限を上げていけばいいのです。天井をなくし、さらに上を目指してください。人生をもっと楽しくするために積極的なアクションを心がけるということです。すでに楽しい日々を送っているかもしれませんが、人生の可能性はまだまだこんなものではありません。人生の可能性は無限大です。泣いても笑っても一度しかない人生ですから、どしどし楽しまなければ損ではありませんか。あなたの人生はもっともっと楽しくなります。人生は工夫次第で極上へとなります。人生の可能性を信じて、どんどん楽しさを追求していきたい。楽しいことが自然と起きるのを待つのではなく、楽しいことが増えるよう自ら積極的に動くことが大切なのです。人生をもっと楽しくするために積極的な工夫を心がける。丁寧に人生を生きる30の方法。その13、食事を美味しく楽しむコツは目と鼻にある。食事を美味しく楽しむコツはどこにあるのでしょうか。目と鼻にあるのです。朝食、昼食、夕食、朝食時の時、きちんと目で味わいましたか。鼻で香りを楽しみましたか。食べる前にまずじっくり見るのです。そして匂いを嗅いで香りを楽しむのです。ろくに食事を見ることも嗅ぐこともなく、パクッと口に入れる人が少なくありません。忙しかったり時間がなかったりして早く食べたいのかもしれません。早食いながら食いが癖になっている人もいるでしょう。腹を満たすことさえできればいいと考える人もいるはずです。食事は舌で味わうだけではありません。目や鼻でも味わうものです。じっくり食事を見て、しっかり香りを嗅いでから食べると、より一層美味しさが感じられます。シンプルな食事ですが贅沢に感じられます。香りがないように思える食べ物でもきちんと香りはあります。近く嗅覚の刺激が増えるので、味付けが薄くてもより一層美味しく感じられるのです。食事の量は少なくても満足度が上がります。調味料に頼るのは後の話です。ほんの数量でいいのです。食事の時はまず目と鼻で味わってから食べましょう。近くと嗅覚を研ぎ澄ませ集中してください。集中力はあればあるほどいい。美味しそうだな、いい香りだなという食の感動が増えます。食事を美味しく楽しむコツは目と鼻にあるのです。食べる前にまず目と鼻で味わう。丁寧に人生を生きる30の方法。その14、ワクワクする予定を立てるだけで今が楽しくなる。テレビや新聞では暗いニュースが増えています。事故、事件、災害といったニュースが止まりません。明るいニュースもありますが、暗いニュースの方が圧倒的に多くて目立ちます。時々ではなくほぼ毎日です。その影響もあってか、未来が暗い、未来に希望が持てないといった声が聞かれます。未来に希望が持てないと元気が奪われ、生きる力まで奪われます。どうすれば未来にワクワクできるのでしょうか。未来にワクワクする予定を立てましょう。あなたにとってワクワクすることは何ですか。心が躍る予定であれば何でも構いません。例えば友人と遊びに行く予定です。グルメやショッピングなど、その日の大まかな流れをイメージしておくといいでしょう。行くお店や食べるもの、買うものなどを決めておくと今から楽しみになります。恋人がいるならデートの予定を立てるのもいいでしょう。どこに行き、どう過ごすかなど過ごし方を考えておくといいですね。 映画館やレストランに行くなら今のうちに予約を入れておくとリアルな実感が湧いて見上げ顔が止まらなくなります。旅行の予定を立てるのもグッドです。行く観光地を決めたり上手な旅行ルートを考えたり食べに行くお店を決めたりします。ネットで情報収集をしておくと期待が高まってテンションもグッと上がって心が踊り始めます。予定を立てた瞬間からワクワクできるのです。ワクワクする予定を立てればまだ現実に起こっていなくてもポジティブなイメージが湧いて未来が楽しみとなります。テンションが上がって日常を明るく過ごせるのです。ワクワクする予定を立てる効果はそれだけではありません。仕事や勉強のモチベーションアップにつながるというメリットもあります。来月旅行があるから仕事を頑張ろう、来週遊びに行く予定があるから勉強を頑張ろうとなり、やる気の火がつくのです。パワーが湧くのでやらなければいけないことも張り切って頑張れます。今すぐ楽しいことを作るのは難しくても、今すぐワクワクする予定を立てることならできるはずです。あなたが今やるべきことは未来にワクワクする予定を立てることです。もちろん予定は一つだけでなく二つや三つ立てても構いません。ワクワクする予定が複数あればそれだけ未来が輝いて見え楽しみになります。そして生きる力も湧いてくるのです。自分で明るい未来を作っていきましょう。明るい未来は自然とやってくるものではなく自分で作っていくことが大切なのです。未来にワクワクする予定を立てる。丁寧に人生を生きる30の方法、その15、未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。これだけ科学技術が進んでいるのに未だに解明されていないことがあります。重力の正体は未だに解明されていません。素数の規則性についても未だに解明されていません。地球の生命起源についても未だに解明されていません。宇宙誕生前の世界についても未だに解明されていません。意外と身近なことであっても解明されていないことがあります。睡眠のメカニズムは体内時計による大事リズムとされていますが未だに完全には解明されていません。陣痛が始まるメカニズムもホルモンバランスの変化とされていますが未だに完全には解明されていません。飛行機が飛ぶメカニズムも翼による揚力と言われていますが未だに完全には解明されていません。筋肉痛のメカニズムも筋線維損傷による炎症が原因とされていますが未だに完全には解明されていません。これだけ学問や技術が進んでいるのに未だに解明されていないことがあるというのは驚きです。飛行機が飛ぶメカニズムも未だに解明されていないところがあって大丈夫なのかなと心配になってしまいます。人類はこれまで数多くの謎を解明してきましたが実は解明されていないこともまだまだたくさんあります。人類が分かっていることはまだほんの一部なのかもしれません。未だに解明されていないことにはシンプルに驚くことです。それだけ奥が深いということ、複雑なメカニズムが存在しているということです。そしていつか完全解明される日を楽しみにしましょう。謎があるということはそれだけ深い神秘を秘めているということです。未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。丁寧に人生を生きる30の方法、その16、だから人生は面白いで締めくくると全てが前向きになる。人生の面白さがアップする魔法の言葉があります。だから人生は面白いという一言です。トラブルが起こった時最後だから人生は面白いで締めくくってください。物事の捉え方が前向きになり、あらゆる出来事がプラスに変わります。ポジティブなことならますますポジティブ感がアップします。ネガティブなことなら感じ方がマイナスからプラスに変わってポジティブに感じられるようになります。闇に光が差し込んで明るくなるのです。頑張って勉強したので試験に合格できた、だから人生は面白い。頑張って勉強したにもかかわらず試験に落ちた、だから人生は面白い。しっかり練習したので試合で結果を出せた、だから人生は面白い。しっかり練習したにもかかわらず試合で結果を出せなかった、だから人生は面白い。すべて計画通りに進んだ、だから人生は面白い。想定外のことが起こって予定が狂った、だから人生は面白い。午前中は雨だったのに午後から晴れた、だから人生は面白い。午前中は晴れていたのに午後から急に雨になった、だから人生は面白い。仕事で出世できた、だから人生は面白い。仕事をクビになった、だから人生は面白い。出来事の良し悪しに関係なく、とにかく最後だから人生は面白いで締めくくるのです。結局のところ全て受け止め方次第です。ポジティブなことネガティブなことがあるのではありません。ポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかの違いがあるだけです。人生の出来事を変えるのではなく捉え方を変えるのです。これが超ポジティブ思考です。だから人生は面白いで締めくくると何でもポジティブに受け止められるようになります。全てが前向きになるのです。だから人生は面白いという一言で全てを前向きに変える。丁寧に人生を生きる30の方法、その17、間違ったら大変、失敗したら大変という口癖の人は物事を大げさに捉えやすくなる。間違ったら大変、失敗したら大変という口癖の人がいます。ちょっとしたことにも間違ったら大変、失敗したら大変と過剰反応します。おろおろ動作をして落ち着かない様子を見せるのです。確かに間違いも失敗も嬉しいことではありません。どちらもないに越したことはありません。間違いゼロ、失敗ゼロを実現できればなんて素晴らしいのでしょう。飛び上がることを嬉しくてガッツポーズで喜ぶはずです。しかしここに誤解があります。間違ったら大変、失敗したら大変と言いますが本当にそうでしょうか。いいえ、きっと違います。改めて考えてみてください。間違ったらどうするか、修正すればいいだけです。失敗したらどうするか、やり直せばいいだけです。たったそれだけのことです。もちろん時間的、経済的な損失、信頼の低下といった一定のマイナスはあるでしょうが、限定的ということが多い。仮に間違いや失敗をして大変になることがあったとしても、それはレアなケースであり、数える程度です。冷静に考えてみると、実は大したことではないのです。このことに気づけば、間違ったら大変、失敗したら大変は言い過ぎであると気づかされます。口癖には注意してください。間違ったら大変、失敗したら大変という口癖があると悪い暗示がかかります。悪い妄想が風船のように膨らんで、物事を大げさに捉えやすくなります。余計な不安や恐怖心を助長させ、体が壊れチャレンジの妨げとなるのです。口癖は無意識に出てしまうものなので、この悪影響は計り知れません。おすすめの言いたいフレーズ。ではどうすればいいのでしょうか。おすすめの言いたいフレーズをご紹介します。間違ったら大変は間違っても大丈夫、修正すればいいだけと言い換えましょう。失敗したら大変は失敗しても大丈夫、やり直せばいいだけと言い換えましょう。よくよく考えてみれば方法はあるはずです。そもそも大したことではなく騒ぐほどのことでもないと気づかされます。時間的経済的な損失があっても限定的なものとして受け入れます。口角を上げてこれだけで済んでよかったと思えばいいことです。これで未来が明るくなるのです。間違ったら大変は間違っても大丈夫、修正すればいいだけと言い換える。失敗したら大変は失敗しても大丈夫、やり直せばいいだけと言い換える。丁寧に人生を生きる30の方法、その18、食事の時余計なことはしない。目の前の食事に集中することが大切。禅の教えに喫茶飯という言葉があります。お茶を飲むときはお茶を飲むことだけに集中する、ご飯を食べるときはご飯を食べることだけに集中するという意味です。食事に集中することの大切さを戒める言葉です。私たちは食事の際ながら食べをすることが少なくありません。本を読みながら食事、テレビを見ながら食事、スマホを触りながら食事、心当たりを感じる人も多いのではないでしょうか。忙しい日々を送っているとながら食べになりがちですが、それではきちんと食事に集中しているとは言えません。別のことに気を取られていると食事の美味しさも半減します。食事のときは余計なことをせず目の前の食事に集中しましょう。飲み物を飲むときは飲み物に集中します。ご飯を食べるときはご飯を食べることに集中します。テーブルの上にあるのは食事だけにして、スマホや雑誌を置くことは控えた方がいいでしょう。 急がず焦らず、よく噛んでゆっくり食べます。食事に集中することで雑念も消えます。時間を有効に使いたい気持ちもありますが、丁寧に人生を生きるには一つ一つを大切にすることが大切です。食べることは命をいただくことですから、命に感謝するためにもきちんと食事に集中するのが一番です。喫茶飯を心がければ、より美味しく味わえ、食事の時間も豊かになるのです。食事の時、余計なことをせず、食事だけに集中する。丁寧に人生を生きる30の方法。その19。一日くらいでは何もできないという人になってはいけない。一日くらいでは何もできないという人がいます。確かに長い時間が必要とされることなら、一日は短すぎる時間に思われます。試験勉強や大きな仕事などは、一日だけでは到底時間が足りず歯が立ちません。一日ではちょっとと言いたくなるものです。しかし、何もできないは言い過ぎです。一日の可能性を否定しないことです。一日くらいでは何もできないという人は、1週間になっても1ヶ月になっても行動しません。結局のところ、行動しない口実にしているのです。一日では何もできないと考えるのではありません。一日何にできることがあるという考え方でいくことです。一日は24時間あります。分に換算すると1440分、秒に換算すると86400秒です。こう考えると、意外と多くの時間があることに気づかされるのではないでしょうか。完全に時間がゼロなら何もできませんが、少ないながらも時間があればできることはあります。一日あれば一日何にできるのです。動画サイトでは、一日の勉強で〇〇試験に合格できるかという企画を見かけることがあります。もちろん、大抵は一日の勉強で合格できることはありません。案の定、目標に届かずの結果となることが定番です。それでも意外と悪くない成績を取っていて、あともう少しで合格できそうというケースが多いのです。合格には手が届かなくてもある程度のことはできます。たった一日とはいえ、今期で集中してやれば意外とできてしまうということです。一日の可能性を信じることです。一日しかないと考えるのではなく、一日もあると考えましょう。今期で集中すれば潜在的な能力を発揮できます。知恵を働かせればショートカットできる道が見えてきます。行動しなければゼロですが、行動すればプラスです。一日の可能性を信じると道が開けます。奇跡が起きる可能性もゼロではないのです。一日の可能性を信じる。丁寧に人生を生きる30の方法。その20。笑顔で人と接することもお布施の一つ。仏教には和なんぜという言葉があります。いつでも笑顔で接しましょう。笑顔で人と接することもお布施の一つですよ。特につながりますよという教えです。仏教図になっていませんか。和なんぜの言葉の通り、人と接するときは笑顔を心がけるようにしましょう。笑顔でいると相手に明るい印象を与えます。白い歯を見せてたっぷり笑えばいいのです。こちらが笑顔になると相手も笑顔になってくれます。笑顔になるだけで自然と明るい雰囲気になり、自然と話も弾むのです。笑顔になっていると幸福が引き寄せられてきます。幸福は笑顔が好きです。ニコニコしていると自然と運気が上昇します。顔のシワは気にしません。笑顔でいると顔のシワも目立ちません。笑った時にできる縦じわはポジティブな印象を与えます。疲れている時もありますが、人と接する時はできるだけ笑顔を心がけることが大切です。人と接していない時でもニコニコするようにしましょう。口角を少し上げるだけで OK。脳は今この人は幸せなんだなと思って幸せな気持ちにさせる物質を分泌します。心に明るい気持ちが広がって楽しいことがなくても楽しい気持ちになります。口角を上げてニコニコしていると明るい気持ちでいられるのです。笑顔にお金は一切かかりません。0円でできることなのですから、どんどん笑顔を振りまいていけばいいのです。あなたの笑顔で救われる人はたくさんいます。笑顔で人と接することもお布施の一つなのです。人と接するときは常に笑顔を心がける。丁寧に人生を生きる30の方法。その21。謝罪の時にはとにかく言い訳はしないこと。ある芸能人が SNS で暴言を投稿したため炎上することになりました。もちろん暴言は誰にでもあることですが、その暴言が一発アウトの一言だったのです。後日釈明文を出しましたが、そこにも致命的な誤りがありました。謝罪文に苦しい言い訳が含まれていました。謝罪するときは言い訳をしないのが鉄則です。ただでさえ言い訳は NG ですが、そこにとってつけたような下手な言い訳がありせいじつさが見られず、火に油を注ぐこととなりました。大炎上が止まらず、結局その人は芸能界活動を休止することとなったのです。謝罪するときには余計な言い訳はせず、全力でごめんなさいをすることにつきます。素直に謝罪をして自分の非を認めるだけにするのが得策です。言い訳をすると保身の印象を与えてしまい、火に油を注ぐことになりかねません。とってつけたような言い訳をしたところで相手に嘘と見抜かれ、ますます悪印象となるのです。自分は大丈夫と思っていても油断はできません。遅刻をしたとき遅くなってすみません。電車が遅れててと言い訳をする人。忘れ物をしたときすみません。寝不足で朝バタバタしてましてと言い訳をする人。仕事でミスがあったとき申し訳ございません。ちょっと疲れが溜まっていてと言い訳をする人。心当たりを感じる人も多いのではないでしょうか。頭では分かっていてもいざ謝罪の場となるとつい言い訳をしていることがあるものです。口癖になっていたり油断があったりなど気づかないうちに言っていることがあります。トラブルのときは気が動転していっぱいいっぱいになっていることが多いもの。振り返ってみることが大切です。謝罪文を提出しなければいけないこともあるでしょう。書いてすぐ提出するのではなく一晩置くのが得策です。夜に書いたり興奮した状態だったりすると冷静に内容をチェックできないことが多い。一晩置いて頭を冷やすと違和感のあるところに気づけます。また提出前信頼できる人にチェックしてもらうことも有効です。他の人にチェックしてもらうことは大事です。余計な文言が含まれているなら指摘してもらいます。冷静に判断できる自信がないなら冷静に判断できる人にお願いすればダブルチェックとなってミスの防止につながるのです。謝罪の時にはとにかく言い訳はせずひたすら謝罪のみに専念する。謝罪文を提出するなら一晩置いて頭を冷やしたり信頼できる人にチェックしてもらったりする。丁寧に人生を生きる30の方法。その22。やばいを禁句にすると頻度と語彙力が高まる。やばいという言葉は便利です。良い意味、悪い意味の両方を含んでいるので、活用範囲が多岐にわたります。例えば、やばい味は美味しい、まずいの両方の意味で使えます。やばい人は素晴らしい人、危ない人の両方の意味で使えます。やばい光景は美しい光景、恐ろしい光景の両方の意味で使えます。便利な表現で日頃から多用してしている人も多いのではないでしょうか。ここに落とし穴があります。やばいは便利な言葉である一方で、やや軽率な印象があり、知性や品位に乏しい表現です。やばいを使えば使うほど他の表現を使う機会が減ってしまい、語彙力の低下を招きます。良い意味も悪い意味も一言で済んでしまうため、語彙力の低下を招きます。もともと、やばいという言葉は、ヤクザや犯罪者の隠語です。犯罪者の頭が身に危険が迫っていることを知らせるために使われていました。もちろん、言葉は生き物です。時代とともに意味も変化するものですが、もともとネガティブな意味で使われていたことは知っておいて損はないでしょう。現在でも使い方に注意が必要な言葉の一つです。やばいを使えば使うほど品位も語彙力も落ちるのです。品位を落としたくないなら、やばいを禁句にするのが賢明です。口癖になっている人もいるでしょう。つい口から出そうになっても、ぐっと飲み込みます。品のない表現を禁句にすると、おのずと別の表現を使わざるを得なくなります。他にどんな言い方があるだろうかと考えることになり、少しずつ語彙力が磨かれていきます。やばいを禁句にすると、言いたいことが言えなくなると感じるかもしれませんが、誤解です。表現は他にもたくさんあります。やばい味という表現があります。良い意味であれば、美味しい、舌がとろけそう、早く次の一口を食べたいという言い方ができるでしょう。悪い意味であれば、変わった味、珍しい味といった言い方ができるでしょう。やばい人という表現があります。良い意味であれば、素晴らしい人、素敵な人、ユーモアがあって、面白い人といった言い方ができるでしょう。悪い意味であれば、危ない人、怒りっぽい人、関わってはいけない人といった言い方ができるでしょう。やばい光景という表現があります。 良い意味であれば絶景、美しい光景、壮大な光景、天国のような光景といった言い方ができるでしょう。悪い意味であれば殺風景、恐ろしい光景、醜い光景、地獄のような光景といった言い方ができるでしょう。気を照らった表現は必要ありません。普通の言い方で十分です。火には普通の言い方で十分表現できます。悪い意味であってもできるだけオブラートに包んだ言い方を工夫することが大切です。なかなか表現が見つからないときは類義語辞典を活用しましょう。今まで思いつかなかった表現がたくさん見つかって便利です。やばいを禁句にすると火にと語彙力が高まるのです。やばいを禁句にする。丁寧に人生を生きる30の方法。その23。病院に行くなら後回しにせず早めに行こう。病院に行こうと思いつつ思うだけで終わっていることはありませんか。健康診断で要塞検査、陽性密検査の項目があるにもかかわらず放置をしているケース。体に違和感があって病院に行こうと思いつつも思うだけで終わっているケース。気になる吹き出物があって皮膚科に行こうと思いつつも思うだけで終わっているケース。確かに病院に行くのは腰が重いもの。会社を休まなければいけない時もあります。病院の待ち時間が長いケースも少なくありません。お医者さんから厳しいことを言われるかもしれないなと思うとなおさら気がしてます。なんとなく気がしてたりタイミングが合わなかったりなんだかんだ言い訳をしたりなどなど。いつか病院に行こうと思いつつも思うだけになっているケースがあるのではないでしょうか。心当たりがあればイエローカードです。病院の受診は早めな肝心です。すでに違和感があることならなおさらです。健康診断で要塞検査、陽性密検査の項目があるならきちんと病院に行きしっかり見てもらいましょう。放置しても仕方ありません。早めに見てもらえば詳しいことがわかります。吹き出物のようなちょっとしたことでも早めに行くのがベターです。早めに行けば早めに治療してもらえます。症状が軽いうちの方が治療も楽で通院も短くなり治療費も安く済みます。問題がなければそれはそれでいいのです。問題がなかったとわかるだけでも病院に行った意味はあります。振動が一つ減ることで安心して仕事に専念できます。違和感は何らかの病気の兆候かもしれません。もたもたしていると症状が悪化して長い通院が必要になったり治療費が高額になったりします。気づいた時には大事になっていることもあります。油断が大きな後悔につながるケースもゼロではありません。自分にビシッと無知を打って重い腰を上げましょう。病院に行くなら後回しにせず早めに行くのが賢明です。その気になれば今日行くこともできるのではないでしょうか。会社であれば午後休を取ればいいだけです。病院というワードを出せば休みやすくなります。夕方以降であれば夜間診療を行っている病院もあるのでチェックしてみてください。今日が無理だとしても数日以内に有給を取ればいいことです。健康に関しては優先度高めで考えたい。できるだけ後回しにしないのが得策です。早めの行動が後悔を減らすのです。病院に行くなら後回しにせず早めに行く。丁寧に人生を生きる30の方法。その24。台風が発生してから備蓄を確保するのは早いようで遅い。台風が発生してから急いで備蓄を確保する人がいます。大型の台風が来るみたい。ニュースになっている。備蓄を準備しなきゃ。と近くのスーパーに駆け込みます。備蓄を確保するのはいいのです。問題は確保のタイミングです。台風が発生してから備蓄を確保するということは普段は備蓄を確保していないということ。これでは遅いのです。台風が発生するとお店で水や食料が不足しがちになります。考えることはみんな同じで備蓄をしなきゃ。と近くのスーパーに人が押し寄せます。そしてスーパーの棚から水や食料品が消えるのです。特に大型台風が接近する際はお店で食料品の争奪戦が起こることも少なくありません。台風だったからまだいいのです。台風は発生から接近まで時間があります。台風の強さや震度も予想されます。備蓄を準備する時間があるのでまだギリギリ間に合います。地震の場合そうはいきません。地震は突然やってきます。何の前触れもなく急に大地震が起きることもあります。例えば今日記録的な大地震が起きる可能性もゼロではないのです。震源地が近ければ緊急地震速報が鳴る間もありません。台風が発生してから備蓄を確保するのは早いようで遅いのです。備蓄は普段からしておくもの。台風が発生して慌てて備蓄を確保しているなら自分にイエローカードを出しましょう。一般的に備蓄は1週間分あれば良いとされているので余裕があるだけ準備しておくといいでしょう。少なくとも3日分は用意したい。収納スペースの奥や隅に置いておけば OK。 台風が発生しても追加の備蓄は不要の状態にしておくのが理想的です。備蓄ならすでにできているよと言えるようになっておきましょう。水や食料品だけでなく非常用の簡易トイレや持ち出し袋もあるとなお安心です。場所を取りそうですが1箇所にまとめて保管するのが難しいなら様々な場所に分散して保管すればいいのです。例えば非常用の水や懐中電灯はキッチンの収納にしまい非常食はクローゼットなど分散するなどです。備えあれば憂いなしです。台風が発生してから慌てて備蓄するのではなく普段から備蓄をしておく。丁寧に人生を生きる30の方法。その25。旅行中はできるだけニュースのチェックは控えよう。旅行中スマホで一生懸命ニュースをチェックする人がいます。今日はどんなニュースがあるかな、株価はどうなっているだろうか、何か大きな事件が発生していないだろうか。天気のチェックならまだいいのです。旅行中であっても服装や雨具の準備を考える上で天気のチェックは必要でしょう。しかしニュースのチェックには要注意です。それは旅行中にやることではありません。世間の動向が気になるのはわかりますが、それはこみそいですることではありません。旅行中に一生懸命することではない。自宅に帰ってからいくらでもできることです。日頃からニュースのチェックに熱心な人は普段の癖が出てしまい旅行中にもついチェックしてしまいます。旅行中のニュースチェックは旅行の楽しい雰囲気を壊す恐れがあります。旅行の緊張感が薄れてしまいます。夢から覚め現実に引き戻されるのです。旅行中はできるだけニュースのチェックを控えておくのが得策です。旅行中は1分1秒が貴重です。貴重な思い出を作っている真っ最中です。わざわざ時間とお金をかけ遠くまで足を運んでいます。旅行を満喫するためにも非日常感を味わうためにも思い出を作るためにも旅行中は旅行に集中しましょう。旅行中に暇な時間ができたらニュースではなく旅行に関する情報をチェックしましょう。スケジュールをチェックしたり旅行のガイドブックや観光案内のパンフレットに目を通したりです。現地のおすすめの飲食店をチェックすると行動の参考になるでしょう。お得な割引情報が見つかって旅行が効率よくなることも珍しくありません。旅行中はスムーズに観光情報を吸収できるベストタイミングです。その土地の興味関心が高まっているので旅行に関する情報がよく頭に入るのです。ますます旅行の世界に入り込めるので一石二鳥です。ニュースのチェックは一旦保留です。旅行が終わってからでも十分間に合います。状況が許すなら思い切ってスマホの電源を切るのも一つの方法です。どうしてもニュースが気になるなら日中の旅行予定が終わり宿に戻ってからにしましょう。一生の一度の思い出を作るためにも旅行中は旅行に専念するのがベストです。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。丁寧に人生を生きる30の方法。その26。壁にぶち当たった時は難しいより奥が深いというのが良い。趣味で大切なのは壁にぶち当たった時の言葉です。眉間にシワを寄せながら難しいと言いそうになるのではないでしょうか。難しいものは難しい。困難に直面したのですから当たり前のセリフに思えます。難しい難しいと言っている人を見かけることがありますね。もしかするとあなたも趣味をしているとき難しいとよく口にしているかもしれません。この場面に注目です。難しいには辛い大変苦しいといったネガティブなイメージがあります。難しい勉強難しい仕事難しいトレーニングなどどれもあまり良い響きがありませんね。難しいを口にすると不快なストレスが生まれます。息苦しくなりしんどくなります。難しいと聞いて明るい気持ちになる人はいません。難しいというと難しい表情になりシワを作る原因にもなります。眉間にシワがより口角は下がってしまい老けて見られやすくなります。 難しいと言っていると困難な壁がますます高く感じられ乗り越えるのに苦労するのです。壁にぶち当たった時難しいと言いそうになりますがぐっと飲み込んでください。代わりに前向きな表現に言い換えましょう。奥が深いというのが良いのです。奥が深いには楽しい、面白い、味わい深いといったポジティブなイメージがあります。まだまだそのこれからという雰囲気があります。勉強でも仕事でもトレーニングでもなんて奥が深いのだろうと言えば面白さが感じられ追求したい気持ちが強くなります。やる気が上がってモチベーションが続くのです。できればニコニコしながら奥が深いと言ってみてください。困難な状況を楽しむ雰囲気となりますます高い気持ちになれるはずです。前向きな発想になるので素晴らしい解決策がポンと浮かびます。言葉は未来を作ります。奥が深いという言葉を口癖にしておけば困難も乗り越える力がパワーアップします。趣味をますます楽しく面白くするためには難しいより奥が深いというセリフがおすすめなのです。困難な壁にぶつかった時は難しいより奥が深いというセリフを使う。丁寧に人生を生きる30の方法、その27。その配慮には抜けているところがあるかもしれない。書類を受け取った時、検診用の封筒と切手が同封されていました。わざわざ封筒や切手を用意する必要がないので助かります。相手が切手代、封筒代を負担してくれたということです。気が利くなと感じるところですね。こちらの手間が減るよう返信しやすい形になっていて、相手の優しい配慮が伝わってきます。気の利いた配慮ができる人はとてもスマートで仕事ができる人という印象を受けますね。ちょっとしたことですが信頼アップにつながるのです。しかし少しだけ惜しいところがありました。返信用の封筒と切手が入っているだけだったのです。返信用の封筒に住所、宛名を書かなければいけません。切手を貼らなければいけません。配慮はされているもののあと一歩だったのです。こうした場合、あらかじめ返信用の封筒に住所、宛名を書いて切手も貼っていれば完璧です。言うことなしの逆転です。受け手の手間はゼロになり、投函するだけで済みます。これが一番理想的と言えるのです。相手のために配慮していることがあるでしょう。自分ではきちんと配慮をしたつもりでも気づかないうちに抜けているところがあるかもしれません。もちろん配慮はないようにやった方がいいものですが、抜けているところがあるのはもったいない。余裕があればできるだけ100点の配慮を目指したいですね。自分の配慮を振り返ってみて抜けているところがないかチェックしてみることは大切です。相手の負担が少しでも軽くなるようまだできることがあるかもしれません。できることがあれば惜しみなく工夫しましょう。細部まできちんと配慮ができていると相手に感動され好印象にもつながるのです。自分の配慮に抜けているところがないか振り返ってみる。丁寧に人生を生きる30の方法、その28。今に集中して今を精一杯生きることが丁寧に人生を生きることになる。禅の言葉にチキンという言葉があります。過去や未来にとらわれず今に集中し今を精一杯生きるという意味です。丁寧に生きるためにはいつも真剣に今を生きることが大切です。私たちは過去や未来にとらわれることが多いのです。過去にあったことを思い出してはくよくよします。未来のことを考えては悪い妄想を膨らませ無駄に悩んだり余計な不安を感じたりします。過去はもう終わったことです。未来はまだ起こっていません。どれだけ過去や未来を考えてもどうすることもできず仕方ないのです。私たちのリソースは有限です。今こうしている時も時一刻と時間が進んでいます。過去や未来にとらわれているとそこに貴重なエネルギーが使われてしまい今を生きるエネルギーが不足します。私たちが生きているのは今しかありません。タイムマシンで過去に戻ったり未来に行ったりすることは不可能です。まさしく今の連続です。しっかり今に集中して今を精一杯生きることが大切です。今を精一杯生きることが後悔のない過去を作り素晴らしい未来を作ります。過去や未来にとらわれず目の前にある今に集中しましょう。今を生きることが丁寧に人生を生きることになるのです。過去や未来にとらわれず今に集中して今を精一杯生きる。丁寧に人生を生きる30の方法、その29。記念写真を撮り忘れても心の中に残っていればそれでいい。あ、しまった。記念写真を撮るのを忘れた。という瞬間があります。登頂の瞬間、合格祝いの瞬間、パーティーで盛り上がっている瞬間。達成や高揚の瞬間は幸せや感動があって最高ですね。大切な瞬間は写真を撮るのが定番です。写真があれば後から何度でも振り返れます。ところが興奮のあまり記念写真を忘れることがあります。舞い上がっていると写真を撮ることを忘れてしまうことがあるものですね。後になって記念写真を撮るのを忘れたと悔やまれるのです。しかし大丈夫です。うっかり記念撮影を忘れたとしても問題ありません。写真を撮り忘れていてもいいのです。大切なことは心に残っていることです。記念写真を撮り忘れてもきちんと心に残っていればそれでいいのです。むしろ心に残っていることの方がはるかに重要です。忘れてしまうかもしれないと思うかもしれませんが全く心配ありません。記念写真を撮り忘れることの出来事があったのですから特別印象的で深く記憶に刻まれ一生心に残るのです。特別な記憶や思い出は一生残ります。忘れようにも忘れられません。写真とは違ってぼんやりしているところもありますがそれはそれで良い味わいです。目をつぶればいつでも脳裏にその光景が浮かんでくるのです。写真がなくても問題ありません。一緒にいた人と思い出話に花を咲かせばすぐ記憶が蘇り感動と興奮が交差します。記憶や思い出は紙やデータの写真とは違い整理の手間がないので楽です。むしろ写真を撮り忘れるくらいその場に集中していた自分を褒めてあげましょう。記念写真を撮り忘れるくらい感動や興奮が大きかったんだね、その場に集中していたんだねと思えば納得できます。これほど素晴らしいことはありません。記念写真を撮り忘れても心の中に残っていればそれでいいのです。記念写真を撮り忘れても心の中に残っていればよしとする。丁寧に人生を生きる30の方法、その30。時間の使い方は人生を決めることであり自分そのもの。あなたは今今日という一日を手に入れています。1日は24時間です。分にすると3600分、秒にすると86400秒です。お金は働かないと手に入れられません。時間は働かなくても自然と手に入れます。しかも無料で手に入れられます。私たちは何の努力もなく毎日今日という一日を自然と手に入れている状態です。しかし自然と手に入れているからといって無価値というわけではありません。むしろ逆です。時間は極めて高い価値があります。時間はお金よりも貴重です。お金は後から取り戻せますが一度過ぎ去った時間は取り戻せません。時間は前にしか進まないという不可逆の特徴があります。またお金がどれだけあろうと時間がゼロなら何もできません。逆に時間さえあればお金がゼロでも多くのことができます。寝ることも働くことも遊ぶことも時間があればできる。時間には無限大の価値があるのです。だからこそ時間の使い方は大切です。今日一日をどう使うかはあなた次第です。勉強に使うのもよし、仕事に使うのもよし、趣味や遊びに使うのもよし、家族と過ごしてもいいし、友人や恋人と過ごすのも OK です。もちろんのんびり過ごすのも悪くはありません。時間があれば何でもできます。少なくとも後悔がないような使い方をしたい。一日の時間配分を決めて上手に今日という日を満喫してください。人生は一度きりであり今この瞬間も一度きりです。どれだけお金を持とうとこの事実は変わらないのです。ほら今この瞬間も時間が過ぎています。一秒一秒また一秒、限りある時間を有効に使いましょう。常に今ここに集中すること、そして1分1秒を上手に使うことが大切です。人生とは1日の積み重ねですから1日の過ごし方が一生を決めることにつながります。時間の使い方は人生を決めることであり自分そのものなのです。今日という1日を精一杯生きる。丁寧に人生を生きる30の方法、まとめ。その1、良いお天気に恵まれたら青空鑑賞を楽しむ。その2、なんとなくぼっとしながら着替えるのではなく気持ちを込めて着替える。 その3、好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。その4、体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。その5、相手に誤解されたら間違えた相手を責めるのでは自分の言い方を見直す。その6、忘れ物をしたら安価なものでもきちんと探す努力をする。その7、試着室が混んでいても諦めない。その8、何事もまず掃除から始める。その9、誇りと使命感を持って仕事をする。その10、楽しいときには楽しいねと口にする。その11、いい人を探す前にまず自分がいい人になる。その12、人生をもっと楽しくするために積極的な工夫を心がける。その13、食べる前にまずめと鼻で味わう。その14、未来にワクワクする予定を立てる。その15、未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。その16、だから人生は面白いという一言で全てを前向きに変える。その17、間違ったら大変は間違っても大丈夫。修正すればいいだけと言い換える。失敗したら大変は失敗しても大丈夫。やり直せばいいだけと言い換える。その18、食事の時余計なことをせず食事だけに集中する。その19、一日の可能性を信じる。その20、人と接するときは常に笑顔を心がける。その21、謝罪のときにはとにかく言い訳はせずひたすら謝罪のみに専念する。謝罪文を提出するなら一晩置いて頭を冷やしたり信頼できる人にチェックしてもらったりする。その22、やばい、大きんくにする。その23、病院に行くなら後回しにせず早めに行く。その24、台風が発生してから慌てて備蓄するのではなく普段から備蓄をしておく。その25、どれだけ点差が開いていても最後まで諦めない姿勢を貫く。その26、困難な壁にぶつかったときは難しいより奥が深いというセリフを使う。その27、自分の配慮に抜けているところがないか振り返ってみる。その28、過去や未来にとらわれず今に集中して今を精一杯生きる。その29、記念写真を撮り忘れても心の中に残っていればよしとする。その30、今日という一日を精一杯生きる。